哲学さんのラジオエントランスというわけで、今週もよろしくお願いします。聞こえてますかね、 BGM とか。今回は、ブラーレイさんという方が、今回のラジオの度に BGM を作ってくれるということで、こういう風な、会話中の BGM を作ってもらいました。皆さん、ブラーレイさんに感謝です。さーて、そんなわけで今回のゲストをお呼びしますね。さーて、答えてくれるかな、今回のゲストの方。ドゥルルッドゥルルッド。あー、まだゲストが出てきませんね。青いボタン押してくれませんかね。もしもーし。ゲストの方。あれ？あ、ゲストの人取り込み中にしてるからちょっと届かないんですけど、取り込み中解除してくれませんかね。ゲスト、来た来た、こんばんは。
こんばんは。
今回は岡山県からお越しの柳猫さんをゲストに迎えました。
どうもよろしくお願いします。
自分で、みんなに聞こえてるはずですよ。あー、よかった、始めましたね、やっとエントランス、ラジオエントランス30分の延長。じゃあ、ね、放送事故が起きましたが、やっと今回エントランスラジオ開始できました。柳猫さんは前回のラジオ放送聞いてくれましたかね。
あれ、もしもし、
え、あれ聞こえてません、こっちの声。
あ、聞こえてますよ。あ、はい、すいません、ちょっと機械持ちなもんで。
あ、そうなんすか。
って待ってじゃないけど、
だから先週までの放送分は聞いていただけましたかって。
ました。はい、前回は一人で大変でしたね。今日はバッチリサポートさせていただきますので、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、これ拍手とかマイクに近づけないとダメだから面倒ですね。まあ拍手はなしで。
いや、みんな多分心でしてくれてますよ。
大丈夫ですね。
大丈夫です、大丈夫です。
はい、まあそんなわけで、今回、まあ前回はちょっとエントランスのヒストリーをバッと並べてみたんですけど、
そうですね、
あんまり分かりにくかったというか、知ってる人には分かるんだけど初心者にはちょっとレベルが高かったみたいですね。
そうですね、まず登場人物を押さえていきたいところですね。
まあもうちょっと BGM 落とせという意見もあるんで落としますね。あれ、難しいな、音量。これぐらいで大丈夫ですかね。
どうですかね。
まあ、みんな心の声で聞いてくださいということで。
ちょっとレベル高いですね、それも。
それじゃあエントランスの基本をもうちょっとおさらいしてみますかね。
あ、はい、お願いします。じゃあ僕は素人化しますので。は
い、エントランスっていうのは、まあ、前回も言った通り、辺境紳士の社交場というホームページの中にある一コーナーで、宿主のフロンティアパブという宿の宿主であるテムズ、そしてそのまあ居候みたいな感じで、もともと客だったけど居候のようにいつの間にか住み着いているサリーという少女、16歳の、探偵志望の少女と、ウェッソンという26歳のガンマン。なぜこの世界観にガンマンがあるのか謎ですけど、英国に19世紀ぐらいから20世紀の間の英国のね、この古い宿にを舞台として話が展開していくという話です。まあ大雑把ですけど、わかりますかね。
あ、わかりますね。
これぐらい説明しとったらいいですかね。
そうですね。で、周りは固めていかないんですか、脇役の方々は。
脇役の方々、まあ前回もいろいろ言いましたけど、そうですね、まあどっから言いますかね。まずテムズ、 まあこの宿屋は酒場兼宿屋で、まあよく RPG にある感じの、
そうですね、
ね普段昼間酒場として経営してるけど2階部分とかが宿屋になってて、でもあんまりこの宿はあんまり繁盛してないようで、
そうですね、お客さんがいなくて居候だけが住み着いているっていう感じですね。
まあでも最近になってはもう酒場部分は結構ね、夜になってくると人が集まってきて、
ああそんな感じですね、
儲かってるみたいですね。でまあこの酒場にまあ常連ではないですけど、まあテムズ店主の17歳の少女、赤い髪の19歳の少女のテムズの、まあ親友が2人いて、でそれがアリサとヘレナ
ですね。
まあ2人のハイスクール時代の同級生がいて、でまたそれとは別にウェストンはウェストンでこの街に知り合いがいて、一人は例えば鍛冶屋のブレイムス君っていう人がいて、この子は実はテムズにね惚れていたりとかする、
そうですね、天使の君とか言って目をキラキラさせてますよね。
で他の脇役としてこの医者主治医っていうわけじゃないですけど、この宿屋自体に馴染みの医者がいて、で
診療所がありますね。
診療所が、まあでもこれ本名が分かるのはだいぶ後なんですけどね、実は。
そうです、最初は決まってなかったですよね、うん、馴染みの医者って言われましたね、
ずっと馴染みの医者で、なぜかこうアシスタントの看護婦2人がいて、そっちの方はセリーヌとアリサってちゃんと決まってたりするんですけどね、
うん、片方が無能で片方が万能なんですよね。
そうですね。まあでもこちらのストーリーはエクストラの方をちょっと読んでないとわからないですけど、まあエクストラに関しては大体、本編のボリューム15まで読み進めたぐらいで EX1 を読み始めると大体ちょうどいい感じになっていくと思います、ね、
そうですね。本編を全部読んでから番外編を読もうとする人がいるみたいですけど、結構途中から読めますよね。
っていうか、もともと同時進行してた面があるんで。
そうですね。だから、どう読め、並びが分からないっていう。
まあ、そんな面もありますけど、だいたい EX、じゃあ、ボリューム15まで読んだら、EX1 から、6ぐらいまで読んで、で、また、ボリューム16から、20、21、まあそういう風な感じで、まあ5ずつ交互ぐらいに読んどったらなんとなく
はそうですね、
まあ、言えますね、
うん、登場人物が本編に出てなくても番外編から読んでもそれはそれでまた本編で、あ、この人はこういう人だったのかって分かっていいんじゃないですか。
でまあ一番下にスーパーショードっていう SS がシリーズがありますけど、こちらの方は、ね、まあ単品でも読めるんで、上の話一切読んでなくてももう好きな時に読んでくれれば結構です、
うん、結構最近できたこうコーナーですよね、3つ目の
あれ26歳だったのかって言われてますねあれ原作者もあれ違かったかな、
いや26じゃなかったですか、
あー25まあ初期設定25だけど、なんか誕生日とかいろいろ迎えてるから26ぐらいに上がったんじゃないですかねみたいな。
そうですね、後で返却審査に書き換えておいてもらいましょうか。
いやまあ25から26の間っていうぐらいにしときゃいいんじゃないですかね
そうですね、
うん、さてさて、まあそんな感じでそろそろおはがきの方を読んでいきましょうかね。
あ、そうですね、お願いします。
うん、今回のハガキはこちらっと、ラジオネームたまにテリーの中の人さんからいただいております。
どんな人だみたいな
では読んでいきますね。どうもこんばんは。こんばんは、
こんばんは、
ラジオエンタナス第2回、この機会におハガキを出させていただきました。リスナーとして大変楽しく聞かせてもらっているはずです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。でも実は放送事故30分しました。すみません。では、早速ですが、リクエストに入りたいと思います。作品の紹介解説に EX12 インビジブルプレイヤーを、で、朗読にボリューム27 With Your Bird をお願いできますか。
ありがとうございます。
彼の存在についてはいつかエントラ作家にさんにお聞きしたく思っていたので、朗読の方はそのうちザ・ムービーとかも朗読されるんだろうかと密かに期待したりしています。できるんですかね。
はい、いけますかね。
まあ、毎週毎週やったらいいんじゃないですか。続きも、
ね、そうですね、少しずつ進めていけば、
一回でやるのはちょっとダメなんじゃないでしょうかね。
裏までやっちゃうみたいな、ね。
ではでは、そんだけでよろしくお願いします。ありがとうございます、あがき。
さ、
しかしながら、あのこれね、ボリューム27は実はあの柳猫さんの初投稿の作品ですよね。
さ、そうなんです。照れてるな。
まあ、これの時ちょっと私ね、感想がちょっとね、出来悪か
った。そんなこともありましたね。
なんかちょっと柳猫さん、それはね、とか言って。
手厳しい。
掲示板で、ちょっと言い合いみたいなのがありましたね。
ありましたね。まあ、そんな、ね、まあ、昔のことですね。
昔ですね。まあ、とりあえず27、結構意外と人気あるみたいですよ。ウィズ・ジャパン。
みたいですね。ネズミのママさんが僕の作品の中で一番好きだって言ってくれましたね。
おお、なかなかやっぱりあの じんわりと来る作品なんじゃないでしょうか。
まあ一番基本的なあの3人が出てくる話なんで、読みやすいのかもしれないですね。
こう新規キャラクターもいないから、もう初めて読む人でももう27だけ読んでも大丈夫ですからね。
そうですね。
まあ、27に関しては、まあ、後ほど、この、今回は私ではなく、なんと原作者自らが、書いて、読んでくれるっていうことなので、
頑張ります。
期待してお待ちください。さて、では解説のリクエストになってた、インビジブルプレイヤー。あれ、この人、綴り間違ってますよ。
今そんなことに気づいちゃダメですよ。
いやー、なんかね、このメールを見る限り、プレイヤーが、あの、遊び人のプレイヤーになってるんですよね。あら、テリーの中の人、もうちょっと英語勉強したっていうか、もうちょっとね、本、あの、確認しておいた方が良かったですね。プレイ、これね、P、L、A、Y だと遊ぶとか、なんかするんなんですけど、これ、L の部分を R にして、P、R、A、Y で、祈るっていう英語の単語ですから。
まあ大丈夫ですよ、僕たち日本人ですから。投稿者もきっと日本人ですよ。
でもインビジプレイヤーやったらなんかあの見えない遊んでる人になるからなんか怖いじゃないですか。影がわははって笑っててそこら辺にうよいよ言ってそうで変な私のイメージですけど。
まあ R テールを間違えると怖いことになりますね。はい、M フリーとか書いたらこれは飲みだみたいな。
まあそんなわけでとりあえず今回は EX12 を特集していきたいと思います。
ウサギの話ですね。
みんなテキストは開いたかなって書いてタイトル、日本語タイトルが揺らぐ黙祷と彼女たちで、作者は原作者たる辺境紳士さんですよ。また
そうですね、自ら、
なかなかあの人は筆を取らないんですが、いざ取ってみるとなかなかね、
こう質の高い、いい文章を書かれますね。
こうあの段落と段落の間にある四角が味があっていいなとか言って意外と好きなんですけどね。で今回の話、まあ、特集するって一応予告してたんですけど、実はこれ単品で読むとちょっと意味がわからないんですね。
そうですね、ちょっと難しいですね。さっき言ったあのテムズの友達とかが出てきて、
友達が出てくるんだけど、なぜかフォートルとかいうウサギまで一緒にいたりするんですね。
そ
うですね。
そのウサギがいっぱいいるっていうところが難しいですね。
まあだから一応前、掲示板に、マジカルシリーズも一緒に読んでおいて、この順番で読むといいですよって読んでるから、まあ横予習してる人は分かってると思うんですけど、このフォートルとかいうの、フォートル、フランク、オード、この3人は、魔法のマジカルワールドからやってきた魔法のウサギなんですね。魔法の黒ウサギ。
すごい。
謎ですね。
謎ですね。もう最初は何だろうと思いましたね。
またこれも英明さんの異形の一つなんですけどね。そう。まあ、そういえば前回私のキャラは全然他の人に使われないとか言ってましたけど、実はもう一人、アクアイのもう一人ではなくもう一人、フランクも、実は私が作ったキャラだけど、みんなが使ってくれてたんですよ。
ああ、使って、 系のやつ、ますね。僕も使いましたよ。
うん。私のキャラの中で多分フランクが一番疲れてるキャラなんじゃないでしょうかね。
ああ。TRPG で、こうやらせていただきましたね。耳とかが伸びてましたけど。
まあ、そんな、ウサギたちが、実は、最初はテムズのところに、フォートルだけは来てたのに、いつの間にか、テムズの知らないうちに、オードはヘレナという、テムズの幼馴染に。で、さらに、アリサには、フランクという、また厄介なやつが、一緒についてたりする。
一匹みたいな感じになってきましたね。
まあね、でも、何なんだろう、このぐらいの歳で、うん、魔法少女とか言って選ばれるのもどうかと思うんですけどね。
うん、そうですね。それは作品の中でも突っ込まれてますね。テムズ・コーンウォールさん、19歳ですからね。ギリギリかなと。
うん、まだ未成年ですけど、酒場の店主ですからね。
そうですね。
なかなか際どいところ、エイメさん、スカー入ってきましたからね。
そうですね。それがまた今は味になってますけどね。
さかにそこから広げるんだって感じでね。まあ、広げていったのは私がフランク出したせいなんですけどね、実は。
ああ、それで、あと一人も出そうっていうことになったんですかね。
もともとフランクがない時は、フォートルだけで行こうみたいな感じだったんですけど、
うんうん、
私が出したから、あ、じゃあもう一人出して、んで、もう幼馴染とかと一緒にくっつけようみたいな感じで、やったミスは。
ああ。で、今日のテーマのウサギは、そのウサギとはまた違うウサギなんですよね。
そうなんですね。
ここはややこしいですけど。
この黒いウサギとは別に、この、パッとページ開いたら最初に見えてくるこの白いウサギ。このウサギが今回の話の肝なんですね。
そうですね。
まあ、最初の、初登場時はボリューム3なんですね。なんか、ずーっとボリューム3の話があったら、いっちゃん最後に白ウサギが一文だけ載ってるという。
そこが始まりですね。
で、
そこから、そこをはかとなく、いろんな話に、端々に出てきますね。
出てくるけど、でも、本当に本格的に出てくるのは、実はやっぱりこの話なんですね、ボリューム。
そうですね。彼が主役なのはこの話だけじゃないですかね。
それまで、こう、話の端に、なんか白いウサギがいるな、みたいな感じだったんですけど。
使いやすいですからね。僕もよく出しました。
この、白いウサギが、本当はもっと別の設定があったらしいですけど、とりあえず、なんか。
あ、そうなんですか？
なんか別、なんかいるよ、いるよ、みたいな感じでしかなくて、なんでいるのかとか、そういうのは言及されなかったんですね。
ああ、後付けなんですね。
で、その説明は、また、英明さんは別に設定を用意していたらしいんですけど、
ああ、はい。
辺境紳士さんがこの話を書いて、じゃあこれで行こう、みたいな感じになってたんですね。
はあ、はあ、はあ。あ、そうだったんですか。
だってボリューム3を書いたのは、まあ、英明さんですからね。
なんか相談のもとに書かれてたのかなと思いましたけど、実はそうだったんですね。
いやいや、
結構みんな作者がそれぞれの思惑で動いてるから、なんかそういうちょっとずっくりが生じるのまた面白いですね。
まあぶっちゃけた話、早いもん勝ちですよ。
その通りですね。
設定が何も設定されてなかったら、そこに勝手に過去を書き足しても全然問題ないんですよ。
そうですね。
そんな感じで、だから例えば、カジヤくんなんてね、やっぱり英明さんがやったのに、例えば他の作家、ペペドンっていうね、方が、ペペドンくんが書いた話だったら、過去にはこんな話があったんだってね、付け足してましたからね。
どんどんみんな過去が付け足されてますよね。ウエストなんか過去まみれですから。
私と英明さんで次々と死神の過去が増えていってますからね。んで、サリー、
進行形で。
サリーの過去についても、なんか、私しかやってないけど、適当にちょろちょろっとね、突き出してますからね。まあ、とはいえ、サリーはあんまり過去を振り向かないんで、そういうふうな、
ね、
回想シーンはないかな。
ペドワーズさんが前に言ってましたね。サリーは未来系だって。
いや、最初に言ったのは一応パクさんなんですけどね。
あ、そうなんですか。
まあ。
テムズが現在で、ウェストンが過去、みたいな。
そんな感じで、それぞれ、
ね、
特質を表してるみたいな。ウサギをさっぱり忘れてましたね。まあでもこういう感じでメインキャラの端にこっそりとこの白いウサギがいたという、
なんかちょうどいいスパイスみたいな感じで、
まあこれ どうなんですかね、私らの勝手な解釈を述べていいのだろうかというのもあるんです
か
ね。
いや、いいんじゃないですか。どうぞ行きましょうよ。うさぎは、
ええ、
うさぎはなんか、いろんなものをつなぎますよね。
ええ、
例えば、過去の、フロンティアパブの、
はいはい、
こう、テムズの両親が運営してた頃と、はいはい、今とか、
はいはい、
あと、魔法の世界と現実とか、はい、あと、まあ、人間関係のつながりで、
は
い、テムズとアリサとヘレナをつないだりとか、
はい、
だから結構、くさびのような存在ですね。で、この白ウサギは何なのかって言ったら、まあ、わかんないですけど。
で、その手がかりが、まあ、この EX12 に隠れてたりするんですね。そうですね。
白ウサギと黒ウサギのつながりは何なのかっていうのをこれを読めば、なんとなくわかりますね。
いや、まあ、つながり、うん、白と黒に関しては、つながりというか、互いに存在としては、まあ、お互い知ってるっちゃ知ってるけど、知らないみたいな、なんか曖昧なとこあると思うんですけどね。まあ
なんかすごい、
はい、
なんですか、仲間じゃないけど知ってるみたいな感じで、この話を延々と話してますね。
というよりは、この話し方だと、こう、クロサギの間においては、白いウサギは伝説的な存在みたいな。
うん。白ウサギは自己主張しませんしね。
またその自己主張しないところに、うん、この存在が、の意義があるみたいな。
ああ、そうなの。
だってこの最一番最初のシーンですよ。じゃあここでクラストイーはそのこと一言が短所だったと思う。そこから彼は存在を始めた。でキーワード、これがキーワードのその1ですね。んでその2としては、まあいきなりこう次のシーンで知覚しようとしても知覚できない。見ようとするときはすでに目の前にはいない。いや、君がそれを 見ると同時、見ていないことになる存在というべきか、そういうものがある、みたいな感じで、こう、フォートルが、そういう概念があることを言っていくんですね。
フォートルらしいですね。
ね、魔法でもない。という。我々は場に依存して力を使うが、この存在というのも便宜的な故障だが、存在は極にすら依存しない。存在しない存在っていう異質であるという感じで、うん、まあここら辺要は 最終的に知覚できないウサギが存在するっていう、そういうことにまとまってますけど、
ね、平たく言うと見えないと、
では存在しないウサギがなんで存在 しているのかっていうのが最初の一部に戻ってくるんですけどね。そこから彼は存在しているなって。で、また、途中で、彼も再び生きることと死ぬことをやめたとか、挟まっていき。あと、ここら辺はどうだったかな。不確定という定義自体が不確定。そういう存在があるんだ、みたいな。どこにもいなくてどこにでもいる。僕らにとっては、長い間探している究極でもある魔法の根源というのと、大体のところで同じだから。ここら辺がまあ辺境人さんの魔法感があるのかな。
まあさっきも言いましたけど、ええ、なんか何かを繋いでる間の境目にいるぼんやりしたものみたいなイメージですよね。
でずっとまあこの回想は読んでたら時間かかるから飛ばしつつそうですね、自分が一番依存しないことで存在するっていうヤングソウルのやつがいる。誰だって何かに頼らずにいられないのにっていう問いかけがあったり、でも誰にも頼らないのに人一倍ヤングソウルだけどロンリーハートであると
悲しいですね。
いつも誰かが見てやらないといけない。これが世間だけだ、ままならないもんだねって。
ランクが珍しく思いやりを見せてますよね、真面目なこと言って。
で、ヤスにとって一番良いのは拠り所を見つけることだろうね。でもそいつはもう僕の探すもんじゃないって。
かっこいいですね。
まあ結局のところ、実はこのクロウサギたちはそれぞれ魔法少女に依存してる面があるんですね。やっぱり
そうですね。
やっぱりこうパートナーがいないと動けないってそれぞれ言ってますから。 で、じゃあ、白ウサギはどうなのかっていう話になってくるんですね、ここでやっぱり。
で、白ウサギの、を依存していたのは、テムズの母親だったと。
そういうことになりますね。この回想とか、いろいろ読んでいくと。
で、テムズの母親が亡くなっちゃって、存在が希薄になってたところに現れたのが、もう我らが、
ええ、
天使の君、テムズ・コーンウォール城だったわけですね。
そういうことになりますね。で、結局、いつものように、食堂になぜか彼女を見つめつつ、ため息を漏らしつつ、やっぱりそこにいるんだ、みたいな。
うん、
まあ、彼の存在は結局、空気とか、例えば太陽や月のように、こう、ただそこにある存在なんですね、やっぱり。
でも、そこにないと、寂しいですね。
ええ。ただでも寂しいんですけど、やっぱりみんな気づいてないという、気づいた時だけ気づいているという。まあね、この説明をするのは難しいんですけどね、自己開示
ですね。
まあでも彼は私にとってはこう、センスオブワンダーの象徴なんですね。
お、あだ、それは何ですか？
センスオブワンダーってわかります、
はい、いや、ちょっと聞いたことはないですね。
まあSF 的な、こう、話とか、まあ、ファンタジーの話でも、要はその、何かのアクションに対して、不思議が起こる、その現象、まあ、その瞬間みたいなの、まあ、センスオブワンダーみたいな感じで言うんですよ。
はあ、
例えば、こう、
はい、
ね、女の子に頬を叩かれた瞬間に、世界が、こう、異世界に変わってしまうみたいなぐらいのね、なんか、はあ、何かの衝撃を受けたら世界そのものが変わるみたいな、そんなのまあセンスオブワンダーみたいな感じで言うんですよ。
ああ、
不思議な感覚ですね。まあとりあえず和訳したらそのまんまだと、
うん、
まあだからこう、例えば この白いウサギかどうかわからないけれど、私が書いた話で白いウサギを追っかけていくと、なぜかこう川原の草原を走、あの草むらを走ってたはずが、だんだん草原に変わってって、いつの間にかモンゴルの大地に連れて行かれたりとか、こういう風な、あのいつの間にか不思議な世界に取り込まれていく感じが、まあ戦争バンダーって感じですかね。
まあまさにあの不思議の国のアリスのウサギみたいな存在ですかね。
まあだからこう、いろんな場所への入り口を彼らは持ってるんじゃないかなみたいな、私的にはあるんですね。
はあ。
でまあSS、GO のドローウィングス1で実は書いてるんですね。
あ、はい、そうですね。
柳根さん、ね。これはどういう解釈で書きました？
これはやっぱり、あの、12話のインビジブルレイヤーを読んでた時の記録がちょっと引っかかって書きましたね。
はい、
最初はウサギを意識してなかったんですけど、
はいはい、
あのテムズの両親のことを書いた時に、
うん、
こう過去と現実をつなぐっていう、テムズの夢とこう目が覚めてくる時の間にちょうどウサギがいい感じで置けたんで、でも目を覚ますのにきっかけみたいに使ったんですけど、だからさっき言った、
はいはい、
なんかこう何かと何かの間にある存在みたいな感じですね。
なるほど。まあ、私的には間っていうのはちょっと違うかなと思うんですけどね。
ほうほう。
どこにでもいるから、だからどこにでもいるんで、結局どこにでも行けるから、他の A と B の間にも行けるし、その間を行き来するから、ついていけば繋げてくれるみたいな。そこにあるけど、呼びかければ答えるみたいな。うん。やっぱり、どっちかというと空気みたいな存在で、うん、間じゃなくて全て善みたいな感じですね、私は。
でも善だけど、
はいはい、
あのこう薄まった感じで広がってるんですよね、
そんな感じですね。
うーん、
でも一個の意思があったりアクションを起こしてくれたり、
うん、便利ですよね、ウサギは、間を詰めてくれますかね。
で、まあ、どこにでもいるから、どこにでもいないんですよ、とか、なんか、チャットにも書いてますね。まあ、時間が。じゃあ、まあ、今日はこんなところで、うん、白ウサギに関しては切り上げましょうかね。
あ、はい。
皆さん、分かってくれましたかね。
何が起こるんですか？
皆さん、白ウサギについて分かってくれましたかね？
分かってもらいましたでしょうか？
うん。なんか、よく分かんない壁になっちゃった気もしますけどね。うん。
まぁ、ちょっと事故なんてありましたから。
うん。なんか、いろいろ吹っ飛んじゃいましたね。まぁ、たまにケリーの中の人、どうでしたか？まぁ、また後で感想などを聞かせてくださいね。
お願いします。
じゃあ、そんなわけで、いよいよ、本読みエントランスといきますかね。
じゃあ、頑張っていきましょうかね。
本読みにこの音楽はちょっと邪魔ですかね。
うん。
うん。静寂の中で歌ってもらえ、歌うんじゃない。朗読してもらいましょうか。
ありがとうございました。
では、そろそろ本番といきますかね。じゃあ皆さん、ハッピーエントランスの、ハッピーラッキーエントランスのボリューム27、With Your Bird を開いてもらえますかね。
これまたテキストを開いてもらうのもいいんですけど、まあ、閉じてもらっててもそれはそれでいいかなと思いますね。
まあ、読みたい人は、開いて読みつつ、
ね、お任せで。
この声に酔いたい方は、声だけ聞いて。
読めるかな？悪酔いしないように気をつけてくださいね。
まあ、そんなわけで、じゃあ、自分のタイミングでお願いできますかね。
あ、はい。
どうぞ。
With your bird。人は、心に鳥を飼っている。何かに縛られて身動きできない自分がいるからだ。だからその鳥を飛ばす。まだ見たこともない、遥か彼方の地へ。雨が降っていた。その勢いは強く、まるで全てを打ち崩そうとするかのように絶え間ない。ただただ単調に、地面に弾けては霧と煙ることを繰り返すだけ。テムズはカウンター奥の椅子に腰掛けて、雨粒の滴る窓の外を眺めていた。まだ夕方だというのに辺りは夜のように暗く、何もかもが空に敷き詰められた黒い雲に遮られていた。年が明けたばかりで、フロンティアパブは終日閉店している。店を開いても客がやってこなければ商売にならないからだ。正直を言えば、去年の疲れがまだ少し残っているのもある。ぼんやりとした明かりの下、しばらく視線を落として、また読んでいた本から顔を上げる。何度も何度も繰り返し読んだ本だ。もう半分くらい覚えてしまったかもしれない。それに両手を添えて思い切り伸びをすると、鬱な気分はいくらか良くなった。力を抜き、ふと見渡すと、店内には当たり前のようにウェストンとサリーがいる。客でも家族でもない彼らがなぜここにいるのか、それすら考える必要のないことに気づき、彼女は苦笑した。その様子を見たのか、カウンター越しでオートミール、朝食の残りだ、をすくっていたサリーと目が合う。途端に少女は丸眼鏡の向こうの僧帽を輝かせ始めた。どうしたんですか？この子は何か少しでも興味を引くものを見つければ、いつだってそれに全力投球する。待つことなどせず、自分から目標に体当たりしていくのだ。テムズは頬杖をついたまま、少し気だるげに唇を開いた。サリーは心に鳥を飼ってる？ん？これはまずいという顔になって、スプーンを持ったままのサリーが振り向く、保護者の方へ。ウェッソン、テムズさんが変になっちゃいました。本人の前で何の容赦もない。少し離れて、窓際の席にはテーブルに鉄のかけらを並べたウェッソンがいる。彼はそれを汚れた布で磨きながら、ん？と顔をこちらへ向けた。しかしおそらく、今のやりとりを聞いていただろう。彼にも尋ねてみる。あなたはどうなの？ウェッソンは薄い、あるかないかな顎ひげをさすりながら答えた。いや、少なくとも餌をやったことはないな。そう。予想外におとなしい反応を返されたからか、ウェッソンは二三回まぶたをしばたいたが、何でもなかったかのようにすぐに作業に戻っていった。そのガンマンはどこからやってきて何がしたいのか。テムザはウェッソンのことを何も知らない。知っているのは、彼がいつも自分のリズムとペースを崩さまいとしていることくらいだ。自分はどうだろうか。結局一人なら同じだ。そんなガンマンと同じで、テムザは本来とても静かな女性である。時折見せる凶暴さは、その性質を崩された時にだけ現れる。単に崩される回数が多いというだけの話だ。ところが不思議なことに、それも悪くないな。と思えてしまう。随分と慣れてしまった。サリー、 テムズはまだいぶかしげにしているサビーの食器を受け取ると、本を小脇に抱えてカウンターの奥へ消えた。テムズがフロアにいなくなってから、二人を顔を見合わせた。事件の匂いがします。サリーは小走りでやってきて向かいの席へ座ると、ぐっと握った両拳でテーブルに乗りかかってきた。ここの調度品は割と頑丈な作りで、そのくらいではきちんもしないが。ウェストンは新品のパイプを加えて火をつけ、くゆらせた。サリーにもらったものだがなかなかうまいタバコだ。自分の吐き出した白煙を見つめてつぶやく。恋、だな。恋ですか？女の子が変わるときは大抵そうだろう。それに心当たりがないでもない。しかしそれならそれで、自分たちがどうこういう問題でもないはずだ。悪いのに引っかからないよう注意してやる程度でいい。本当なら他人事のはずが、まるっきり老婆心を抑えることもできないのはなぜだろう。テムズは同年代に比べれば人生経験が豊富なのかもしれないが、やはり家族もいない一人ぼっちの女の子だ。まだ若い。たとえおせっかいだとしても、自分が目を離してはいけないのだと思えた。だがそう考えると、あの年で家業を継いで、青春も知らずに毎日赤帳簿と睨み合い、掃除をして、自分たちの食事を作って、酔っ払いの相手をして、そうやって過ごしてきた数年の歳月を、赤毛の彼女はそんな日々をどう思っているんだろうか。考えてもみろ。彼女の趣味は何だ？友人は数人知っている。しかし、この宿を一人で切り盛りしている彼女にどれだけ自由があるのだろう。彼女は自分やサリーや、このフロンティアパブに縛られているのか？それは果たして彼女の意志なのか？というわけなんです。ウェストン、早く、なんだ、どこへ、おいおい。彼は考え事をしたにも推理は進んでいたらしい。サリーに袖を引っ張られて仕方なく席を立ち、ウェストンの思考は途切れた。仕方ないので小さな背中についていく。その間にも、サリーは歩きながらひそひそと何かつぶやいていた。外の雨は一向に止む気配がなく、普段なら通りのいい彼女の声も雨音にかき消されて聞き取りづらい。そういえば、この雨はいつか降っているんだろうか。私の推理は、テムさんが最近読んでる本です。一週間もずっと同じ本を読んでるなんて怪しいです。奇々怪怪です。そういえば去年からずっと読んでるな。雨漏りして天井から目をすなしながら考えてみると、穴がち的外れでもないかもしれない。別に彼女の全てを知っているわけではないにしても、少なくともテムズが読書家だとイメージはなかった。サリーは立ち止まらずに首半分振り返った。あれはきっと交換日記です。は？ラブラブな秘密の交換に違いありません。彼女がそんな柄か？はぁ、ウェストンは乙女心がわからないですね。探偵は自分の絶対の自信があるようだった。でもだな、サリー。探偵には真相の解明をする義務があります。早速調査に行かないといけません。きっと悪意のかけらもないだろう。むしろ気持ちいいくらいの無邪気さで、ビシッと指を突きつけて。ウェストンは鼻先のぼやかけた指を見て、ふぅ、とため息するしかなかった。おそらく雨がいけない。大雨が降り続くというせいで、今日は外に出かけられないから。こうなったらもう、本人が飽きるまで付き合うしかない。それからテムズの室の前で、少し距離を置いて張り込みが始まった。いくら毛布にくるまっていても、真冬の、しかも深夜の廊下はなかなか冷える。ああ、そろそろ戻らないか。すでに何回目か、ブルブルと震えながらウェストン。一方の探偵はコートに鹿内棒にルーペ、それと探求心があれば別に寒くはないらしい。さっきまで居眠りしてたサリーはもう目が覚めたようだ。代わりにこちらは眠くてた。あ、テムズさんが。壁にピタリと張り付いて、向こうを見たままで、した声のサリーが言う。いいですか？ウェストンは見張りですよ。本当にトイレか。無意識に罠の可能性が脳裏をよぎるが。とにかくテムズの影が消えるのを見計らって、探偵はルーペ片手に部屋へ入っていく。案の定、ドアの隙間からテムズの上に目的のものがあるのがウェストンにも見えた。テムズが読んでいたに違いない。夜通しか？ついさっきまでバカバカしいと思っていたのだが、彼にだって気にならないわけでもない。テムズには悪いが、ここまで来てみなければ嘘だ。わずかに侵入したが、ちらりと廊下の方を通って、ちょっと待った、髪を。毛布を脱いだウェストンはサリーの後ろからすっと割り込んだ。あ、ずるいですよ、ウェストン。静かに。 とりあえず手に取って眺めてみる。ごく簡素な想定。おまけに背表紙には題名も書いていない。表紙を開くと最初の1ページ目。空白には数行ほど手書きで何か記してある。これは、刺繍か？いや、次のページをめくり、すぐにその考えを訂正した。日記でしたか？当たりださり。本を読み、流し読みながらそれだけ言う。やっぱりですか？私にも見せてください。横から背伸びをするサリーを蹴りながら本を返してみると、裏表紙の隅に擦れた小さなサイン。だんだんと罪悪感が込み上げてくる。ベストンはバカなことはするものじゃないなと心底後悔した。朝からずっと鳴り止まなかった雨音が徐々に聞こえなくなり、世界が静寂を取り戻した頃には朝になりかけていたらしい。廊下の向こうからぼんやりと光が差し込んでくる。そこで小さな足音を耳にして、ウェストンはすぐさま日記を閉じ、元通りテーブルの上に置いた。もし雨が止んでいなかったなら、雨音にごまかされて気がつかなかっただろう。まずい、彼女は帰ってきたぞ。私がまだ見てな。このことはもう忘れよう。さあ早く。サリーの両肩に手を乗せて、くるりと方向転換を強いる。夜闇にくすんだ金色のお酒髪が名残惜しそうに揺れた。ダメです。まだ真相が、ウェストン？振り向こうとしたサリーに、ウェストンはただただ目を閉じて微笑んでいた。優しく。二人が慌てて部屋から出てくると、廊下の向こうから細い影が伸びてくる。間に合わなかったらしい。見事に廊下で寝巻きにショールのテムズと出くわしてしまった。窓の向こうの朝日を背にした仁王立ちでこちらを見据えている。何やってるのあんたたち。とっさに言い訳を考えるが、どれも末路同じ程度のものしか浮かばない。さすがに寝ぼすけが起きるのにはまだ早いのだ。いや、その、なんというか、調査ですよ。その一言でウェストンは心臓が止まるかと思ったが、意外にもテムズは、ああ、そう、とだけ言って通り過ぎていった。どうやらいつものサリーの探偵ごっこと思ってくれたようだ。やれやれ。冷や汗をかきつつ、二人はこそこそと遁走するのだった。部屋に戻ってきてから、扉に背を当てて息をつく。まったくあの二人と来たら、いい歳をして一体何をやっているのか、思わず笑みがこぼれる。彼女はテーブルの上に手をやって日記を開きかけたが、やはり思い直し、両手でパタンと閉じてそれをチェストの引き出しの中にしまった。もしかすると、もう当分開かないかもしれない。決して盛況ではないが、宿はなんとか潰れない程度にやりくりできているし、それに退屈なはずの毎日に刺激を与えてくれる居候たちもいるではないか。雨も止んだ。さて、今日は店を開けるとしよう。人は心の鳥を飛ばすことで束の間の自由を得る。しかし、鳥がいない間どうしようもない孤独に苛まれるだろう。だから鳥があなたと共にいられるならば、それが幸せというものかもしれない。愛する娘テムズへ、思い出と共にこの記録を送る。フロンティアパブリッシュ。ありがとうございました。
お疲れ様でーす。
あ、どうも。
どうでした？初めてのこう本番感想。
ああ、なんか心地よい緊張感でしたね。
ええ。でも、やっぱり、ちょっと、早め、どんどん言葉が早くなってんだ、ちょっと感じました。
ああ、ちょっと、なんか押してるのも感じつつ、まあ緊張が多かったですかね。
うん。
もうちょっと間を取りたかったんですけど。
もうちょっとゆっくり読んでもよかったと思いますよ。
ああ、そうですかね。
まあ他人だからこうやって冷静に見れますけどね。いざ自分が読んでるときはそんな必死でわかんないでしょうけどね。
ちょっとこのエコーに追われましたね。
うん、それもちょっとね、ありますね、やっぱり。まあまあ、いいんじゃないでしょうか。
あ、はい、ありがとうございました。
また、今回のね、柳猫さんの、朗読の感想など聞いてる方あれば、
はい、お願いします。
後々、ね、うん、
はい。
来週もう一回来てくれるかもしれませんから。
あ、そうですね、来ちゃおうかな、みたいな。
まあ、じゃあ、今日はこんなところで、ラジオエントランス、幕を閉めましょうかね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、また皆さん来週。